私たちに問題があるとき、私たちはその問題を通して不信頼ではなく信頼を主に対して持たなければなりません。私たちがたとえ心配したところで、自分の髪の毛一づちをも自分の思う通りにすることはできませんけれども、主はいつでも私たちのことを心配してくださいます。例えば私たちが目で主を今は見ていないとしても、また感情でそれを捉えることができないとしても、主はいつでも私たちと共におられて、私たちと一つになっておられるのです。それゆえ私たちをお見捨てになるということは決してありません。40節、信仰がないのはどうしたことですとあります。イエス様は弟子たちに向かってはっきりと信仰がないと言われ、あなた方は私が誰であるかを忘れてしまっていると言われたんです。弟子たちはイエス様がすべての困難を克服してくださる方であり、すべての上に立つ支配者であらるということを忘れていたんです。主イエス様の道からについて福音書の中で7つの目について書く記されています。第1番目は自然界の力に対する支配力、2番目に病人を癒す力、3番目に一度に何千人もの人々に食事を与える力、4番目に悪霊を追い出す力、5番目に罪を許す力、6番目に十字架から降りる力、7番目に死者をよみがえらせ、またご自分死を克服する力。これらの7つの事柄を聖書福音書はイエス様の持っていた力として書く記されております。イエス様はすべてのものの支配しておられる主です。エペソ書1章22節に、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりましたとあります。またペテロ第一の手紙3章22節に、キリストは天に昇り、御使いたちを呼び、もろもろの権威と権力を従えて神の右の座におられるのですとあります。弟子たちは困難に直面した時にイエス様を信ずる者であったにもかかわらず信仰を失ってしまいました。つまり苦難に直面して信頼を持つことができなかったんです。彼らはこの時まるで信仰を持たない者のように行動したのです。このことは私たち知識に対する警告でもあります。ヘブル人への手紙3章12節に、兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさいとあります。あなた方信者の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさいとありますね。この箇所によると信頼を持たないということは生ける神から離れるということを意味していることがわかります。同じくヘブル人への手紙の4章の注意説に、ですから私たちは、すなわち私たち信者はこの安息に入るよ、力を尽くして勤め、あの不従中の霊に習って落語する者が一人もいないようにしようではありませんかとあります。弟子たちが 溺れ死ぬということはありえないことでした。なぜならば、主が共に船の中におられたからです。また同様に、私たちもまた滅ぼされるということはありません。なぜなら主イエス様が私たちのうちに住んでおられるからです。主イエス様に対して大きな信頼を持ちたいものです。また私たちはもっと大胆に主の御力を自分の力としようではありませんか。弟子たちが新たにイエス様の力と愛とを体験した時に、彼らは喜びを持って主を礼拝したのではなく、恐怖に包まれました。主に対する生きた信仰があるところには常に礼拝の思いがあります。けれども不信仰の思いがあるところには常に恐怖が伴います。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までは言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろう、この方はどういう方なのだろう。弟子たちはイエス様をさらに深く知るべきでしたね。私たちも同様に主イエス様ご自身をさらに深く知り、その力と愛とをさらに深く知るべきです。最後に御箇所7章8節の言葉を読んで終わりたいと思います。御箇7の8、闇の中に座っていても主が私の光である。闇の中に座っていても主が私の光である。私たちは新しくこういうふうに告白することができれば本当に幸いと思います。聖歌の632番を聞きましょう。聖歌の632番です。